それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になるものです。
まあ、後のものにならないように注意しなくちゃいけないなのではないでしょうか。まあ、今朝ちょっと玉松陽子姉妹と交わって、姉妹は救いはすごい、救われたのはよかったと言われました。まあ、イエス様に出会った人々はみんな同じ気持ちなのではないでしょうか。救われたのはよかった。どうしてであるかと言いますと、まあ、生ける希望を持つようになったからです。まあ、我々の学びの題名とは、今日少し続けたいと思いますけど、イエス様の裁きと信ずる者の報いという題名です。頭を下げ、自分の過ちを認め、告白した者は裁きに遭うことはないと聖書ははっきり言っているのです。イエス様がこの世に来られたのは人間の裁くためではない、人間の救うためです。私のご計画とは災いではなく将来と希望を与えるものであるとイエス様は約束してくださったのです。まあ、イエス様に与えられている一つの素晴らしい名前は望みの神です。彼を信ずる者は裁かれないと聖書の中で何回も何回も確証されています。またイエス様ご自身住むように言われました。私の言葉を聞いて私を使わした方を信ずる者は永遠の命を受け、また裁かれることがなく死から永遠の命に移されているからです。もう移された、ね、我々の国籍とは天国になるのではない、もうすでにそうなんです。信ずる者は恵みを与えられ義とされ、イエス様の血によってあらゆる罪から清められていると聖書は言っているから、私たちは安心して信ずることができます。パウロは、今やイエス・キリストにある者は罪に定められることは決してありませんと書いたのです。確かに聖書は裁きのことについて、すなわち罪が裁かれることについてはっきりと言っています。すなわち罪を犯した魂は死ぬべし、滅ぶべきものである。それですから、イエス様がおられなければ我々は間違いなく永遠に滅びなければならない。義人はいない、一人もいない、善の子の人はいません、一人も。これは全てを知れたも神の判断です。けどイエス様は我々の罪を許すために救いの代価を払って自分の命を与えられることによって救いの道を開いていてくださったのです。イエス様は我々の身代わりとなってご自身が罪そのものとなって神の裁きを受け、罰を甘んじて受けたのです。ですから主の御前に罪を告白し、イエス様を信じ受け入れる者はもうすでに裁かれており、救われていると聖書は言っています。罪はすでにイエス様の十字架において裁かれています。罪を告白し、イエス様のなされた救いの御業のために感謝する者はもう許された、受け入れられた、永遠の命を持っているも裁かれえないと確信することができます。約束されているからです。頭を下げたくない 正直になりたくない人々にとっては罪の報酬として死と永遠の滅びが待っていると聖書ははっきりというのです。けど自分のわがままを告白して頭を探る人の場合にはそれぞれの仕業に応じて報いを受けるとあります。裁かれることではなく報いが与えられるとあります。すなわち信ずる者は誰でも大いなる裁判官の前に現れなければならないと聖書ははっきり言っているのです。みんなキリストの座の前に現れ、善であり悪であり、自分の行ったことに応じてそれぞれ報いを受けねばならないとあります。まあ、イエス様に対する本当の愛から出た行い、あるいはイエス様のご栄光のために行われた技だけがこの裁きに耐えることができるでしょう。今まで、まあ、3つのことについて、まあ、ちょっと考えたんです。第一番目は、信ずる者はおのおの自分の技によって裁かれるということです。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに使い、また今も使えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。まあ、神はあなた方の愛をお忘れにならない、必ず報いてくださると約束されています。救われることとはもちろん人間の努力した結果ではない。パウロははっきり次のように書いたのです。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。まあ、プレゼントのようなものです。プレゼントもらいますと財布を出しておいくらですかと誰も聞こうとしないでしょう。ただただみんなわかるんです。まあ、罪の許し、永遠の命もそのようなものなんです。いくら金を出してももらえないものです。主が憐れんでくださらなければもうおしまいですから。ですからパウロは、行いによるのではない、誰も誇ることのないためですと書いただけではなく、続いて非常に大切なことも書かれています。私たちは結局主の救いに預かった者たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。良い行いをするために救われたとここではっきり書かれています。まあ、救われることとは結構ですし、素晴らしい、すごい、考えられない奇跡ですけど、救われた人々はやっぱり用いられるために救われたのであると聖書ははっきり言っているのです。良いことを行えば報いを主から受ける、そういう箇所はいっぱいあります。主は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになるとローマ書に書かれています。ですから救われたからもうそれで十分なのではないかなのではない。パウロは刑務所から悲しいことについて書いたのです。他の人たちは純粋な動機からではなく、遠端のもってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。まあ、そういう人たちはもちろん報いを受けられない。動機は純粋ではないからです。イエス様の栄光だけを考えていないからです。まあ、昨日の午後ちょっと飛行中行く途中で 琉球村のとこちょっと行きまして、まあ、昔のいいようなことも見られますし、けども、まあ、ちょっと一番面白かったのはその陶器師も行ったんですね。まあ、一人だけじゃなくて4人ぐらいだったかな、一生懸命いいような、まあ、器を、まあ、作ったんです。まあ、私たちは見てる間に本当にもう綺麗なものができたんです。出来上がったと思った時ダメになっちゃったんです。陶器師は全部もう潰しちゃったんです。その時誰でしたかね、大きな声を出して、あ、潰されたけども、まあ陶器師は全然ね平気な顔で続いて、何もなかったような気持ち続けてやったんです。また一生懸命やって、今度はねやっぱり最後まで待ちましょう、そんな暇がなかったんですけど、やっぱり見たいまあ中何人ぐらい残って必死になってみたんですね。どうかな、うまくいくかな、最後までダメになるかなと思って、けどうまくいったんです。まあ僕たちみんな拍手してまあ変わった連中たちだと思ってもちろん私たちは聖書のね書かれてる陶器師のことを考えたから、やっぱり嬉しくなったんですね。粘土そのものは大したもんじゃない、ね、捨ててもいいもんなんですけど、陶器師はやっぱり諦めようとしなかったよ。今ダメであっても別に、まあそういう目で主は我々を見てるなのではないでしょうか。人間は失敗するともうおしまいだと考えてるでしょう。主は失敗するのは決まりじゃないか、当然じゃないか、自分勝手なことすると私は祝福することができないから、やっぱりぺちゃんこにならないと祝福され得ないと思うに違いない。まあ信ずる者はおのおの自分の技によって裁かれる。2番目は信ずる者はそれぞれその働きに応じて報酬を得るとあります。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのですとパウロは書く記したのであります。もう一つは、まあ、一生懸命全力を尽くして清潔をする人だけが報酬を受けると、新約聖書の中でよく書かれています。競技場で走る人たちは皆走っても勝負するのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も勝負けられるように走らなさい。また闘技をする者はあらゆることについて知性します。彼らは口を冠を受けるためにそうするのですが、私たちは口ない冠を受けるためにそうするのです。結局主に従うこととは散歩ではない、一つの戦いであるとパウロははっきり分かったのです。ですから彼はやっぱり刑務所の中からまた書いたんです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでます。すなわち後ろのものはそれ、ひたむきに前のものを向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。まあこの態度を取る者は必ず報いを受けます。第4番目は、信ずる者はいかに証しをしたかによって測られますと聖書もはっきり言ってます。マタイでの七章32節と33節ちょっとお読みいたします。新約聖書の中7ページです。マタイでの七章の32節と33節をお読みいたします。ですから私を人の前で認める者は皆